毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は12月下旬号に掲載されているテーマ、核兵器のない世界のためにについて、四日市市役所市民生活課吉田さんからお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマは核兵器のない世界のためにということですが、人権というテーマで核兵器を連想する人は少ないのじゃないかなと思ったのですが。
確かに連想しにくいかもしれません。しかし核兵器は町も人も一瞬にして破壊する恐ろしい兵器であり、人が生きる権利を奪い去ってしまう大きな人権侵害であると言えます。
核兵器によって命とともにその人の人生や夢が全て一瞬にして奪われてしまうことが人権侵害にあたるということなんですね。
そこで本市ではこのような人権侵害が二度と起こらないよう、昭和60年3月25日に非核平和都市宣言を行い、毎年核兵器の恐ろしさや平和の大切さを市民に伝えるさまざまな取り組みを行っております。
その非核平和都市宣言とはどのような内容なのでしょうか。
日本は世界で唯一戦争において原子爆弾を投下された核被爆国であり、核兵器の廃絶は国民共通の願望です。憲法において永久に戦争を放棄した私たちは、二度と過ちを繰り返さないようできる限りの努力をしていくという四日市市民の願いを込めた宣言です。
他の自治体でもこのような非核平和都市宣言を行っているのでしょうか。
現在都道府県を含め全国1788自治体のうち、およそ9割近い1587の自治体が非核平和都市宣言を行っております。さらに本市ではこれらの自治体が参加する日本非核宣言自治体協議会にも加入しており、積極的な啓発活動を行っております。
この日本非核平和宣言自治体協議会とはどのような組織なのでしょうか。
長崎市、広島市をはじめ全国307自治体が加入している組織であり、自治体間の協力体制をもってさまざまな平和事業を通じて国や世界各国に対して核兵器の廃絶への賛同や平和宣言を呼びかけています。
全国的に連携をして平和への啓発活動を行っているのですね。では四日市市では非核平和の取り組みとして具体的にどのようなことを行っているのでしょうか。
本市では市民の皆様に向けて主に3つの啓発事業を行っております。まずは戦争の話を聞こうという事業です。毎年8月に四日市市内で空襲を経験された方を講師にお招きして、主に小学生向けに当時の体験をお話しいただいております。
参加をされる小学生にはどのようなことを考えてもらいたいと思いますか。
戦争を経験した人が年々減少している中、実際に経験をした方から直接お話を聞くことができるのはとても貴重な経験だと思います。このような機会を通して戦争の悲惨さや命の尊さについて考えていただければと思っております。
生の戦争体験を聞くということはとても貴重な経験ですね。
今後も多くの方に直接話を聞くという実体験をしていただきたいと思っております。
他にはどのような取り組みをされていますか。
その他に親子映画鑑賞会や戦争と平和に関するパネル展などを行っています。親子映画鑑賞会では小学校低学年くらいの児童を対象に、親子で戦争や命について考えてもらえるような作品を上映しています。今年度はちいちゃんの影送りなど3作品を上映し、多くの親子児童にご参加いただきました。また市民が気軽に立ち寄れる場所で原爆のパネルや戦時中の物品などの展示を通じて戦争と平和について考えていただけるよう毎年展示を行っております。
来年度もこのような事業を検討されているのでしょうか。
はい、来年も多くの方に戦争と平和について考えていただけるようこのような事業を行っていきたいと考えております。
それでは最後に非核平和についてメッセージをお願いします。
来年は終戦70年を迎えます。この機会に今一度平和について考えてみましょう。そして家族の人と話をするなど身近な人と平和への願いを共に共有していきませんか。
今日は広報四日市12月下旬号に掲載されているテーマ、核兵器のない世界のためにについて、四日市市役所市民生活課の吉田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。